聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩編118編1節から9節、旧約聖書の1025ページです。
それでは聖書をお読みいたします。詩編第118編1節から9節まで。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みは常しえまで、と。さあ、アロンの家を言え。主の恵みは常しえまで、と。さあ、主を恐れる者たちを言え。主の恵みは常しえまで、と。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。以上です。
ただいまから旧約聖書詩編118編1節から9節を通して主の恵みと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。この118編は主の恵みは常しえまで、主の恵みは常しえまでという言葉が4回繰り返されるわけです。で、今日のように1年を締めくくる私たちにも響く言葉だなというふうに思います。恵みというのは、ただでもらえるもの、プレゼントという意味です。ですから、主なる神様からのプレゼントが常しえまでに、いつまでもありますようにという意味です。私たちは生きている限り本当に自然の中でたくさんのプレゼントをもらっているわけですが、それは創世記の中にも明らかにされていますが、ここではですね、そういうことは当然のこととして、自分の生活の中でどんなプレゼントがあったのかということを見つめていくわけです。で、この人は、この詩編を作った人は、五節の中に、苦しみのうちから私は主を呼び求めたとありますように、苦しみと背中合わせになっていたわけです。まあ、詩編は賛美歌ですから、詳しいことは何も書いていません。しかし、この118編をこう読んでいくときに、どんな苦しみをこの人が味わっていたのだろうかということを、推測するために拾い出すことはできるわけです。で、この人は、7節、主は私を助けてくださる、私の味方、私は私を憎む者をものともしない。憎む者がいた。この人が苦しみのもとになっていたことは確かです。しかもそれは一人ではなかった。何人もの人に取り囲まれるような気持ち。十節、すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。この、取り囲むという言葉が、4回繰り返される。それは自分の心境というものを最もよく表す言葉は、この自分を憎む者に取り囲まれているようなものだ。もちろんこれ、すべての国々が私を取り囲んだってあるところから、これは戦争ではないか、戦争の状態を指しているのではないかという人たちもいますけれども、そうではないと思います。ここは、その人の非常にこうパーソナルな状態、苦しみを指している、 戦争の時に取り囲まれるような絶望的な状態を表しているんだろうというふうに思います。自分を分かってくれる人、助けてくれる人がいない心細さ。12節にあるように蜂のように蜂に囲まれるという、想像しただけでもゾッとするような目に遭っている。抜け道がないわけです。どこにも、自分の道が見えてこない、苦しめられっぱなし。そういうふうに八方塞がりな中で主に呼び求めるというのがこの118編の状況だと思います。でもこの人は助けられることはない、もう囲まれていてどこにも助けられることはないと思える中で、希望を失わない人、苦しみの中から主に呼ぶということはまだ諦めるには早いということですね。で、苦しみとそして救いがセットになって5節から書かれているわけです。苦しみのうちから私は主を呼び求めたと同時に、主は私に答えて私を広いところに置かれた。囲まれているところから広いところに連れ出される。それは明らかに救いを指します。ああ、私は助けられたって思う。解放されたって思うわけですね。でもまだそれは助け出されているわけではないにしても、彼はそれを神様が必ずしてくださる。だから私は決して潰されたりはしないのだ。七節で、主は私を助けてくださる私の味方、私は私を憎む者をものともしない、こう跳ねのけるように確信するんです。自分を取り囲んでいる人たちを主の御名によって断ち切ろう、神様の力によって断ち切ろう。そしてそれは茨の火のように消されるって書いてあるように、自分は反撃はできないわけです、その人たちに向かって。でも自分を苦しめている人たちに対して自分は何にもできないけれども、やられっぱなしだけれども、神様が必ずそこに燃え尽きてしまうように、脆くも崩れ去っていくように神様がしてくださって、そしてその取り囲んでたところから私は出れるのだ、きっとそういうふうになるから諦めないぞと。絶望することを聖書でよく死ぬという表現をします。17節で、私は死ぬことは死ぬことなく帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた、しかし私を死に渡されなかった。絶望のままにはならない。絶対に私は必ず神様が私のために助けを与えてくれるんだ。ただしですね、この歌は何かこう、助けられたから、うまくいったから感謝をしましょうという歌ではないんです。何度も確認していかなきゃいけないことは、25節で、ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。ここでですね、主よどうぞ救ってくださいってもう一回念を押す。それはこの人がまだ救われてない、取り囲まれたまんまだからなんです。いや神様ありがとうございます。こんな広いところへ連れてってくださって、思い通りに私が願う通りにしてくださってありがとうございますとは、歌っていないんです。むしろこの人の状況はその逆、取り囲まれてちっともどこへ行ったらいいかわからない、どうしたらいいかわからない、毎日毎日生きているとそこにこう与えられる視線や言葉、境遇、すべてが本当に自分にとってつらいまんま、そういう中でもう気力もなくなりかける中で、ああ主よどうぞ救ってください、私は決してそういう中で絶望をしない。 必ず広いところへ連れてってくださるために、この取り囲んでいるところから門が開くように助け出されるはずだ。19節、義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。義の門、義というのは正義の義という言葉ですね。その正義というのは、神様が必ず正しいことをしてくださる。今はもう本当にこんな悪いことをされているけれども、必ず神様が一番正しいことをしてくださるはずだ。その門が開く、これが主の門だ。私はそこを通って広いところへ行くんだ、ということを信じる言葉ですね。神様に呼ばわること、助けを求めること、それは彼を憎む敵から見ればバカみたいなこと、嘲笑われるようなことです。そんなことを祈ったってちっとも変わるわけがないだろう、私たちが滅ぼされるわけがないだろう、あなたの状況が良くなるわけじゃないだろうと笑われるようなこと。22節に、家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。家を建てる者たちの捨てた石というのは、どの部分の石かというのは、いくつかの説があるんですけど、どちらにしても非常に大切な石。その石がなければ柱が崩れてしまうとか、土台が成り立たないとか、そういう石です。そういう石が、を人々は笑って、あたかもそういう石を捨ててしまうように笑うけれども、しかしそれが大きな土台の石となって、この人を助けるようになる。そういう不思議なことをみんなが見るだろうと。その助けが、嘲笑う人たちがあまりの不思議さに目を疑うようなことを、この私を通して起こる。私のために開けといったものが起こるのだ。マルコの福音書の5章にですね、12年間長血を患った女の人のお話が出てきます。新約聖書の、73ページですけれども、5章の25節にですね、マルコの福音書の5章の25節、新約聖書73ページにこうあります。ところで12年の間長血を患っていた女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の力が外に出て行ったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言った。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この女性は大変な痛みを毎日毎日12年間体中に苦しんでいた人です。 そしてそれだけでなく、お医者さんからもひどい目に遭わされ、そしてこの病は汚れた人として町中から嫌われるような境遇でした。まさに取り囲まれた状態。まあ、全てが敵とは言えませんけれども、しかし 彼女はいつも冷たい視線と、そしてどうにもならない中で取り囲まれた状況だったと思います。しかし、義の門よ、私のために開け。イエス様が来ることを彼女には知って、必ず治る信じて、彼女はその指先を精一杯伸ばしたわけです。義の門よ、私のために開け。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。生きることができるようになる。彼女にとって広いところに取り囲まれていたところから、主は私に答えて私を広いところに置かれたという、彼女の人生は変えられたんですね。パウロはおそらくこの118編を思い浮かべながら、有名なコリント人への手紙10章の13節を書いたんじゃないかなというふうに思います。331ページの大変有名な言葉です。第一コリントの10章の13節、第一コリントの10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。おそらくこの118編の義の門よ、私のために開けと、この118編を思い浮かべながらパウロは苦しみの中で書いたんだろうなというふうに思うんです。取り囲まれる包囲が切り崩され、囲んでいたものが焼け落ちるようにして、そこに脱出の道がプレゼントされる。そうして広いところに立てる。クリスチャンのご利益、クリスチャンになってご利益はありますか？それは、病気にならないとか、病気が治るとか、受験がうまくいくとか、仕事がうまくできるようになるとか、そういったことは、キリスト教のご利益には入っていません。聖書は一つもそういったことを、一つもとは言いませんけれども、その多くを約束しません。しかし、キリスト教のご利益は、まさに、耐えられないほどの試練に合わせることはなく、耐えられるように試練とともに、脱出の道を与えてくださるという約束だと思います。そしてこのコリント人への手紙とほぼ同時期に書かれた、ローマ人への手紙の8章の中にも、2ページ8章の28節、302ページの8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて益としてくださる、得になるようにしてくださる、利益になるようにしてくださるという意味です。 私たちの人生を試練の中で、決してこれに死に渡されることはない、神様は私を決して死に渡されることはない、絶望の中に私を置いたままにはしない、取り囲まれてもそこに義の門よ私のために開け、これこそ主の門と呼ばれる呼ぶ道が私たちに与えられる、そのプレゼントがこの118編で歌うところの恵みだと思うんです。主の恵みは常しえまで。その恵みは、ああいいことがあったな、今年もこんな感謝なことがいっぱいあった、それも確かにそうやって数えることも無駄なことではありません、必要なことです。でも私たちが置かれているものは、背負っているものは、取り囲まれて苦しみのうちから主に呼び求めること、それが決して無駄ではないこと、それに応えてくださって、私たちは必ず脱出の道を、義の門が私のために開かれることを信じて、主を呼び求めることに一人一人が招かれて、この一年を終えるだけでなく、新しい一年に向かってさらに神様に求めていく人として生きていこうとしたいと思います。お祈りいたします。主の恵みは常しえまで。神様、私たちにとって恵みとは何か、本当に多くの恵みを私たちは与えられていますけれども、しかしまた今このように私たちの一人一人が与えられている苦しみや試練、また道が見えないような一つ一つの状況の中でも、あなたが必ず門を開いてくださるという約束、そしてすべてのことが働いて益となっていくという人生に、私たちはイエス様のゆえに主の御名によって断ち切ろうと言われたそのようにして、あなたに救われて、あなたに導かれるものとして、その人生が大きく変わったということを、どうぞ私たち確信を持って歩んでいくことができますように導いてください。この一年の歩みを心から感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。